セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回はお二人の僧侶の方にお越しいただきました。まず上原玄雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、岩田新章さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。聞き手は私、藤田京子です。さあ、4月も後半となりました。まあ、今年はちょっと桜が遅かったりして、ちょうど入学式の頃に皆さん満開の桜の下で記念撮影などもねなさってましたけれども、
そうですね、
実はあの学校ということではお二方は同級生なんですって。
はい、大学の同級生です。
はい、なんかちょっと不思議な感じはないですか？
ありますけど、
はい、
割とその同じ大学の出身の方は結構職場だったり、いろんなところにこう散らばってはいるので、でも同級生ってなるとこのぐらいですよね。
珍しいかな。
はい、珍しいですよ、ね、
そうですね、はい、じゃあもうお付き合いがかれこれ何年ぐらい？
8年
か、ね、8年9年、
はい、丸8年9年目ぐらいの。
あ、そうですね、
はい、あ、そうですか。じゃあもうよくお互いのことはよくご存知で、
あ
れ、
あ、どうい
ということです。あの、そんな同い年の二人で、はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、春を迎えました深大寺で、今日はちょっとあの行事のねことについてまずは早速お伺いしていきたいと思います。今回この放送がですね、4月の20日と27日に、2回、お送りするんですが、そのちょうど中間になんじゃもんじゃ防災コンサートが今年は挟まるんですね、はい、日程からまず教えていただけますか？
はい、4月の23日ですね、火曜日の、13時から
はい
はい、第35回なんじゃもんじゃ防災コンサートが行われます。
はい、このなんじゃもんじゃっていうのはなんじゃって思ってらっしゃる方のために、はい、ご説明いただけますか？
一つバタゴという名前の、はい、木ですよね。九州の方に結構あのなんじゃもんじゃってあるというようなことを聞いたことがあるんですけども、
あれ上原さん九州の佐賀県のご出身、
はい、佐賀県です。なんか長崎とかでしたか？なんか、
ああ、そうですか。
なんかあるのかなっていう、
多いんですね、はい、
ただあのこの関東の方だとあの珍しい、木ですかね。で、まあ、とても綺麗なあの、はい、白い花を、
ね、
英語だと何でしたかね、このスノーフラワーみたいなこのようなあの本当に木にこう雪がこう積もったような、あの綺麗なあの白い花がいっぱい咲くんですけども、
はい、その木の下でコンサートを、はい、東京消防庁音楽隊の方々がいらっしゃってコンサートをしてくださるということで、ちょうどうまく ね、
そうですね、
満開と合うといいですね、
うん、
いや本当にそういう意味ではこうあの自然のものに期待して行われるイベント、特に今年は桜祭りが皆さんことごとく早めに終わっちゃった感じが、はい、
ね、そうですね、
ありましたから、
うまく咲いてるのかなというタイミング的にどうかな、
ね、だといいですよね、はい、ちょうど放送が行われる頃ですけれども、はい、4月23日火曜日、13時から、
はい、
雨天中止、小雨結構、はい、ということですね、
そうですね、
はい、ぜひちょうどその頃お時間のある方は、
はい、あのご来山いただいて、
はい、
音楽と花を、はい、見ていただければと思います。
そうですね。さあ、そして今日はもう一つお知らせを持ってきてくださいました、岩田さんの方からご紹介いただきます。
はい、はい、岩山大師童子祭りというお祭りですね、
はい、
あの5月3日金曜日祝日の日に、
はい、
取り行います。
これ毎年行われているんですよね？
そうですね、はい、3日というのはあの岩山大師様の縁日でして、
はい、
あそこにこう合わせておちごさん、要は幼い子供の健やかなこう成長を願う行事で、はい、昔からこう行われてきたと、
はい、
はい、
ということで、そのお子さん方があのとても華やかな衣装を身につけて、
はいはい、
お練り行列に参加なさるというものですね。
そうですね、
はい、はい、であのこちらの参加者を現在、募集していらっしゃる、
はい、募集しております、はい、あの午前と午後とありまして、 でそれぞれこう、まあ、40名ずつ一応募集をしております。
はい、
はい、締め切りが4月26日まで、はい、ということで一応募集してますね。
はい、
はい、
どのくらい時間もかかるんでしょうか。
お時間ですか。まあ、集合していただきまして、はい、9時に集合して
午前の部、
はい、はい、で着付けがあります。着替えがあってちょうど1時間後10時にみんなこう衣装を着替えて行列スタートと、でお堂までこうゆっくりとこう歩いていって、うん、お堂で募祈願を、でその後は各自記念撮影という流れになります。まあ、全体としては2時間ほど2時間かからないかなというぐらいですね。
あ、そうですか。はい、ということで午前の部が9時頃集合、
はい、
午後の部は
午後の部が、14時です。
14時、
はい、集合で、
はい、集合ということでやはり、はい、同じ程度お時間がかかるということですね。
そうですね。
これは対象となる年齢は大体どのくらいなんですか。
年齢もそうなんですけど、
はい、
身長制限がありますね。
そうか、お衣装をお借りするので、
ええ、
はい、身長制限が
身長制限140センチってことになってますけど。
あ、そうですか。
多少オーバーしてもまあ着れるかなってところではあるんですけど、はい、
だい
たい、
ま
あ、だいたい年中さん、まあ、5歳から、
はい、
まあ、小学校の低学年ぐらいでこう募集してますね。
そうなんですね。
はい、
わかりました。じゃあお子様が年中さん、幼稚園年中さんぐらいから小学校低学年ぐらいまでの方に、
はい、
ぜひご参加いただいて、
はい、
まあ、その元山大師にお子さんの健やかな成長を祈っていただくと、
はい、
参加費がかかるんですね。
参加費かかりますね。
はい、こちらが1万円
となります。はい、1万円となります。
はい、まあ、でもこれなかなかできないご経験ですよね。
そうですね、はい、
やっぱりご両親とかさらに親戚の方も、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃったりするんですか。はい、一緒に。
そうですね、うん、保護者の方は一人こう一緒にお子様とお手をつないで、一緒に行列並んだりもできるので。
ああ、そうですか。
まあ、それ以外の方はこう周りからこう、
見ていただく、
たくさんいろんな角度からこう写真とか撮って。
お家族多いですね、やっぱその行列してる時の周りはすごい、そのお千代さんのお父さんだったり、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんでこう結構埋め尽くされるというか、いっぱい写真撮ってもらって
皆さんカメラを構えて、
はいは
い、あ、そうですか、いい記念になるんです。うん、
遠目に見たらもっと大きな列でこう動いてるような、
はい
はい、側面をこう親戚の方であったり、家族の方がこう一緒に歩くので、
ね、すごい一段になるわけですね。
です
じゃあ、
はい、
はあ、なるほど。でね、今深大寺のホームページの方にこのお稚児さん募集のご案内が出ていて、これまでの写真もお写真も出ていますけれども、うん、子供の頃に着物って言ったら大体七五三とかで皆さんお召しになると思うんですが、そういうのとまた全然違うお衣装ですもんね。
は
い、
そうですね、
ちょっとこうきらびやかな感じがしますね。
なんか平安的
な、
はい、
王朝絵巻的な、
はい、
頭にかぶり物をするじゃないですか。
烏帽子です。男の子は烏帽子で、
はい、
女の子は冠ですか。
ですかね、よく、はい、
キラキラした
ね、お雛様がかぶっているような雰囲気の、
はい、
結構これが落ちちゃうんで、こうちっちゃい子たちがしっかりこう、
そうか、ね、つけられないですもんね。
頑張って歩いてもらってます。可愛らしいですよ。
へえ、冠をつけてこう、ね、紐で顎の下で祝えてっていう形ですから、はい、かぶりになれないものですから、
うん、
ね、でもそれもいい経験になりそうですよね。はい、まあ、3日というのが元山大師様のご縁日ということもありますので、はい、これは毎年5月3日ということに決まっているわけなんですね。
はい、
これホームページによりますと、元山大師様のご縁日にそのお姿を供養する法要を盛大に執行するのに合わせて、おちご祭りの、はい、おちごさんのお練り行列をするということで、大師様のお姿 の、 まあ、これ掛け軸なんですか。
軸
ですね、はい、
にちごが両脇に
い
らっしゃるんですけども、
それをまあ記念して行われている行事ということなんですね。はいはい、なるほどね。じゃあ、まあ、元山大師様は小さいお子さん方にもすごく温かく接したりとか、
うん、
はい、いいあれをしてくださったということなんでしょうかね。大切にしてくださった。
なんかこう昔からこういう大師様とかのこの掛け軸には意外とこうセットでお稚児さんが、
あ、そうなんですね、
はい、ついてるっていうんですかね、何かそういうものがあるんですけども、なんでまあ元山大師様だけがということでもないのかな。
そうですね、
そうですか、はい、 ね、でもあのこの深大寺にあるこの大師様のお姿の掛け軸というのは東急の創業者の後藤慶太氏が奉納されたものだというふうに、ね、はい、出ていますよね。やはりそういうあの信心深く深大寺に信奉なさってたんですかね。
確かおそらくそう
だと、はいはい、ね、という、まあ、そのゆかりのある、掛け軸ということもありますし、まあ、その落ち子さん童子祭りのお練り行列、ご希望の方は締め切り4月26日金曜日までということですので、これあのまずお電話したらいいんでしょうかね。
これあの直接お寺にお越しいただきまして、はい、申し込みできますので、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
ではあのお寺の方にいらっしゃって事務所の方で、
はい
はい、童子祭りの落ち子さん希望ですというふうにおっしゃっていただければというふうに思います、はいはい、ぜひ多くの方にねこの体験していただきたいですね。
そうですね。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶でいらっしゃいます神原玄祐さん、そして岩田新章さんをお招きしてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて新年度ですねっていうお話をしてたんですが、そういえばあの前回ですね、今年はあのお辞めになる方も結構いらっしゃいますなんていうお話を、まあ、年度末で僧侶の方でも退職される方が複数名いらっしゃいますっていう話を伺ったんですが、最近送別会があったんですって。
そうですね、送別会が ありましたね。
はい、
結構大きな送別会になりました。
そうですか、
はい、僧侶3人、
はいはい、
退職っていうか、まあ、あの卒業っていうか、はい、うん、卒業されたのでっていうことで、はい、
そうですか、はい、やっぱりちょっと3人だと一気に大勢いらっしゃらなくなるなっていう感じがありますか。
4分の1ですかね。
そうですね、
そうですよね、
はい、4分の1いなくなっちゃったっていう感じです。
数百人とか数十人の中から3名だったら、はい、そんなもんかって感じですけど、はいはい、12人のうち
12人のうちの3人抜けてしまったので
戦力ダウン
それは皆さん、それであの欠員の、はい、増員は補充は、
いや、なかなかそれは難しいですよね。
ああ、そうですか、はい、ということはしばらく9人に対して、
はい
はい、
あら忙
しいです。野球ですね。
ない
控えがいない
DH 制度ができない、はい、
もう怪我したりしたらダメですもん
それはなかなかどうですか、あの新しいその担当分野なんかも決まったわけですか、お仕事 の、 その割り振りなんかも。
そうですね、それこそ3名の方がやっていた仕事がそれぞれ、
そうですね、
降りかかるわけなので、
はい、とするともうまさに20代半ばを迎えた、
はい、
ね、岩田さん上原さんにはさまざまな責任がのしかかってきてる感じですか
徐々に
徐々に、
はい、まあありがたいことでもあるかなと思いつつ、
まあそうですね、はい、でもあれですかね、国全体が少子化と言われてますから、
はい、
そういう意味ではなかなかこれからね、皆さん大体あのお寺にお生まれになって、うん、あのこういう僧侶になってらっしゃるっていう、ね、はい、方々ですよね、ほとんどね、深大寺にいらっしゃる方は、はい、だからやっぱり先のことを考えると、まあ、どの分野もそうでしょうけれども、
はい、特にでもまあお寺ってやっぱり、ね、子供できてで、すぐもうやっぱ お父さんが住職がちょっと具合悪くなったらもう、じゃあ次の代に行って入れ替わらないといけないので、ちょっと他のお寺に行ってこう修行したいとかいうのがなかなか難しかったりもするので、まあ、全員が全員こういう大きいお寺にあの修行できるというのも、まあ、難しいことで、だから新しく入ってくるという人はなかなかいないのかなという感じですかね、最近は。
そうですか、はい、岩田さんもあのご実家はお寺で。
あ、そうですね、はい、
どちらですか。
長野です。
長野県、
はい、長野県飯田市というところ
。飯田、
はい、
それはきっとなんかお寺、古い伝統あるお寺な感じですか。
特別そこまで大きいお寺ではないんですけども、はい、
ご兄弟は。
兄がいます。
あ、じゃあお兄様が、
はい、2個上なんで、大学の時もだからお兄さん
がつながりが
知ってる
深いんですよね、
はい、よくご飯とか連れてってもらったりしてました
あ、そうですか、
はい、
あ、そっか、じゃあお兄様も同じ時期に大学に、はい、同じ大学に通ってらっしゃって、
はい、はい、2つ上なので2人暮らしとかしてましたけど。
あ、そうなんですね、はい、じゃあお兄様はもう実家の方に帰られてるんですか。
そうですね。
あ、なるほどね、 なかなかそういうね、そこでやっぱり男の子ね、うん、何人かいらっしゃってそれぞれちゃんと僧侶になってくれてるっていうのはお父様としてはきっとすごく心強いでしょうね、
うんうん、育て方が上手かったんでしょうね、おそらく気づいたらもうその道に志そうと思ってた時期があったので。
ああ、そうですか。
それはきっと親のおかげだと思います。
気づいたら、
はい、
何歳ぐらいで、あ、この道行くんだなって
自分もうあのお勤め、朝のお勤めであったりを小学校の時から日課として最初はやらされてましたけど、はい、進んで考えてやるようになってからですね。
あ、そうですか。
小学校高学年ぐらいですかね。
三つ子の魂100までって言いますけど、はい、まさにそういう感じなんでしょうね。なんかあ厳しいなとかやっぱり思う時期もあるんじゃないかと思いますけど、例えば中学高校生とかになったら、
はい、
あれやってみたいこれやってみたいみたいなことはなかったんですか。
まあ、あの節々でこう進路を考えていく中で、うん、やっぱりそれは一番にあったので、はい、そこまで悩むことはなかったですね。
はあ、すごいですね。もうじゃあ
いえいえ
邁進してきたっていう感じで、
は
い、
好きなことはあっても、それは趣味として、
趣味として、
はい、
素晴らしいです。
楽しむ程度だったので、
はい、偉いですね。なんか私も弟いるんですけど、弟は、はい、あのまだ大学4年生か次、全然あのお坊さんをやる気はないですね。
あ、はい、じゃあ上原さんのところは弟さんは、はい、あの大学とか学部とかも全く、
はい、普通の大学に行って、
はいはい、
一般の社会に出ていくんだろうなっていう感じです、
あ、そうですか、はい、やっぱりね、あのご兄弟ご家族でやっぱりそれぞれいろいろ違うんですね、うんうん。じゃあね、そんな中で上原さんはあの趣味と言ったら変ですけど、もうなんかそっちもプロな感じでやってらっしゃいますよね。
やってますね、はい、やらせてもらってます
あの前にもお話いただいてると思いますが、
はい、はい、あのプロボクサーですね、はい、もう9戦したので今7勝2敗で一応 A 級という、まあ、もうちょっとで日本ランカーになれるかなというようなところまでは来ました。
すごいですね。今日もあの久々にお会いしましたけど、なんかあ引き締まってるっていう感じがすごいこうシャープな体型をますます維持してらっしゃるなって感じなんですけれど、どういう生活なんですか。
まあ、夜あのトレーニングにあの向かわせてもらってますね。で、まあ、休みの日も、まあ、トレーニングしてるっていう感じです、
はいはい、
神代寺のお勤めがない時はトレーニングをさせてもらって
ね。え、はい、リングネームって言っていいんでしょうか。
あ、リングネーム、はい、あのテンプル神原というこめかみじゃなくてあのお寺だよというテンプルです
テンプル
神原で、はい、はい、やってます。
あれですか、次のその対戦が決まってたりするんですか。
もう次6月の26日ちょっと先ですけども、
はい
はい、試合が決まってます。後楽園ホールですね。
すごいところでやるんですね。やっぱり
聖地っていう感じですね、はいはい、
岩田さん応援にいらっしゃったりするんですか。
3回ほどありますね。
あ、はい、そうですか。
結構来てくれてます、
は
い、ただ今同じ職場になってからはやっぱりあの、はい、なかなかあの当直のことであったりお寺の留守番とかがあるので、うん、そこはうまく交代で、はい、
人数も少なくなっちゃったし、
はい、
結構当直とか大変ですよね、はい、あ、そうですか。どうですか、そういう格闘家として、
ね、あの大学、それこそ大学一緒で誘われて、あの半年ほど一緒にやってた時期があります。実は
ジムに通ったんですか、岩田さんも。
はい、
はい、
ただお金がなくて通えなくなるという
あ、やっぱり最初結構、
まあ、月謝がかかるから、
うん、そうですね、仕送りの中でこうやりくりする中でちょっと大きすぎたので、はい、
やっぱり本当に素人考えですけど、はい、縄跳びでこうやって飛んでるのかなとか、はい、そういう感じですか。
は
い、
まあ、本当ステップの練習をしたりとか、はい、体筋トレもしますし、きついですね。でも練習は
やっぱり、
はい、その中にこうなんかこう深いものがあるというか駆け引きとか、はい、そういうのが出てくるんで、まあ、面白みもあるというか。
そこまでいかなかったですね、私は。たどり着かなかった。
なかなかいかないですよね、
はい、
そういうやっぱプロスポーツってやっぱりこう、はい、ある意味、まあ、あのその勝負事っていう駆け引きっておっしゃった今それもありますけど、やっぱりそのトレーニングが好きってい う, こうなんか自分の体をいじめてるのがすごくある意味快感って言ったらおかしいかもしれないですけど、うん、そういうところになんかこう価値を見出してるっていう部分も大きいのかな、
はい、
自分を律するみたいなところがお好きな方が多いのかなとは思いますけどね。 じゃあのリスナーの方でもし、はい、ね、あの、はい、あ、上原さん応援してみたいっていう方がいらっしゃいましたら、
は
い、
ぜひ
6月26日の
後、はい、
楽園ホールで、はい、次の
試合が決まってますので、はい、ぜひ、はい、SNS とかもチェックしてもらえれば、
はい、X ありますからね、
X、はい、
はい、ぜひそちらで、はい、チェックしてみてください。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶上原玄侑さん、そして岩田新章さんにお越しいただいています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ここまで上原さんがテンプル上原という、リングネームで、はい、プロボクサーとしても活動なさってるっていうお話を伺いました。で、その、大学でも同級生だったっていう岩田さん、
はいはい、
岩田さんはあの先ほどね、あのそのもう子供の頃からいずれ僧侶になるんだとお決めになって、
はい、
他の趣味のことは趣味でとどめたっていうようなお話でしたけど、趣味は何が？
体を動かすこと、スポーツであったり、
はい
はい、部活動にこう熱中してやってるところであったんですけど、
ね、あの一緒にそのボクシングのトレーニングにもしばらくは通ったとおっしゃってましたけど、はい、それ以外には何か今でも続けてるスポーツとかってあるんですか？
今でも、
まあ、よくあの学生の時キャッチボールしたりしてましたね、うん、
公園でも一緒に。
じゃあもう本当に体を動かす基本的なスポーツは好きっていう感じですか？
そうですね、なんかこう大人数で集まってこう団体でやるというよりかは、仲のいい友達と公園で集まって、
はい、
緩くこう楽しむのが好きですね。
そうなんですね、
はい、
でもやっぱりそういうの方々皆さんやっぱりある程度こうあの健康であの、うん、いないと動ききれないっていう部分もあるんですかね、その修行とかそのお寺の日々で。いかがですか、その健康的でないとっていうのはないですか？
うん、動きの中で機敏さを求められるところはあったり、は
い、あとはやっぱりあの、うん、正座とかやっぱり体が大きくなりすぎると長く座れなくなっちゃうので、私はそういうのも含めてシャープな体型がいいんじゃないかなと思います。
それはあるかもしれないですね、はい、長時間座ったら、ね、どうしても普通に考えて足しびれたりしますけど、はいはい、やっぱり立った時にちょっと関節がとかなると、
はい、膝悪くしちゃったり、
ね、ありますもんね。あ、そうなんですね。で、まあ、そういうふうにあの体を動かしながら岩田さん、はい、大学の後すぐには就職って言ったら変ですけど、
はい、
まあ、なさらなくてさらにお勉強を続けてたということ、
ね、同じ大学の大学院に進学しました。
そうですか、
はい、
やっぱりそのあの仏教の中でも特に極めたい部分っていうのがあったわけです。
そうですね、こう、まあ、大学4年間通じて学んでいく中でちょっとこう興味が湧いたというか、
はい、
突き詰めてみたいなと思った分野があったので、
へ
ー、はい、進学しました。
それは素人に向けて説明していただくとどんな分野なんですか？あ、今座り直しました、
うん、
は
い、ちょっと深く、うん、話しますよっていう合図ですかね。
お願いいたします。
お願いします。
あの今現代でこう学校ってあると思うんですけど、はい、あの昔の今平安時代天台宗がこう中国から伝わってきたその当初、もともとその大学寮っていう学校が国として国家としてあったんですけど、はい、
大学寮ですね、
はい、大学寮という、
はい、
でそれと仏教のつながりっていうのは非常に強かったんです。
は
それまで、で天台宗が認められるにあたってその大学寮の中にその天台宗の学生、
はい
はいはい、正式には学生って呼ぶんですけど、
あ、今の大学の学生と書いて学生、
はい、
は
でそれが国の制度としてこう認められていくその過程を、うん、
はい、
研究として、
へえ、
はい、初耳だった。
上原さんも、
はいはい、初耳です。何を勉強したんだろうかなっていうことも実は聞けてなかったっていう。
あ、そうですか。あの平安時代っていうと実は今あのちょうど大河ドラマが、はい、あの光る君へと言って紫式部の主人公としたもので、
はい、
ご覧になってますか？
いや、見てない
です。見てないですか？あの、私結構あの今年はちょっとハマって見ているんですけれども、
はい、
その紫式部をあのモデルにした真宙という主人公がいるんですが、でその真宙には弟がいて大学寮に入りますって言って、
あ、まさに
そうなんですよ、で当時の大学ってなんだろうって私その時すごく思ったんです。
は
い、
それまでだとなんと要は奈良の仏教がもともとこうあって、はい、そこに新たに入ってきた仏教ってやっぱこう認められるのに時間がかかりますよね、はい、今でこそこう天台宗ってありますけど、はい、当時からしたら信仰新たにこう起こった、
あ、なるほど、
はい、伝えられたものですけど、はい、ですので、まあ、それが認められるその苦悩であったりそういったところはちょっと重点的に。
そうなんですか、はい、じゃあそこできちんと制度として認められるようになるまではどのくらいかかっていたんですか。
主に天台宗を開いた最澄さんがそれを押し通す、はい、進めるんですけども、まあ、それでもその後の弟子の代にもこうつながっていくんですよ、ですのでその最澄さんが求めたこと、うんうん、そして、まあ、認められたところもあれど認められずに先に亡くなってしまって、
はい、
でそのできなかったことをこうその後の弟子たちが少しずつこう、形を変えながら時代に沿いながらこう国を守るための天台宗としてこう
浸透していった、
はい、浸透させていくというところですね。
あ、なるほど、はい、そういうところなんですね。いやだから本当に平安時代って古代なんだ、日本の中では古代なんですよね、
うん、
で、あ、古代なのかと思ってそういえばもう900何十年とかいう話だから、
はい、
確かにそんなに古い話なのかと思うと、うん、
はい、
なんかやっぱり歴史ってすごいなって改めて、うん、思いまして、でしかもなんか今回のその、ね、お話からやっぱりこの間一昨年、先ほどとして鎌倉殿の13人に、はい、やっぱりつながっていく、血筋としてつながっていく人たちが今の平安時代の物語にも出ているっていうことで、うん、やっぱり辺って面白いんだろうなってものすごく、うん、なんか今までその大河ドラマと大河ドラマのつながりみたいなのあんまり考えたことがなかったので、
う
ん、
そうですね、
でもね今おっしゃってたようにそう考えるとね鎌倉殿では神代寺のご住職が、ね、仏寺指導で関わっていらっしゃいましたし、うん、そう考えるとやっぱりあの頃のその天台宗の勢力といいますか、
はい、
それがやっぱり大きかったというか、そうなっていくまでのじゃあ過程を研究なさった。
そうですね、
上原さん、は
い、そうだったんですね全然教えてくれないんで
聞かないと教えない、聞かないと教えない、はい、
そういう、はい、仲いいんですけどそういう関係なんで、
わかります、そんなもんですよね、はい、はい、
よかった、
じゃあそういうのも古い文献を読み込んだりとか、はい、そういうことで、
ただその私が大学院に入った1年目がちょうどコロナが流行った年だったので、
そうですか、2020年ですか、
はいはい、そうですね、じゃあ、うん、古い文献をこう読むことが1年目はできなかったので少し苦労しましたけど、
そうです
か、なんとか2年で、
うん、
はい、
終了、
終了、
素晴らしいですね、うん、あやっぱりそれまで普通にねきっとおそらく大学行って図書館行って、はい、
そうですね、
ね、図書館に夜遅くまでいるなんていうこともあったと思いますけれども、
はい、
それがなかなかできなくなってしまったという、
はい、
うーん、じゃあね本当に苦労の末のということですね。
そうですね、一番しんどかったかもしれないですねこれまでで、はい、
そうですか、
はい、
やっぱり精神的にもちょっとねうつうつするような時期でしたし、
ね、
先が見えなくってっていう、はい、
確かに、
あと普通の卒業論文とかだと一緒にやる仲間が、
そうです
ね、神原と一緒に研究したり、
ね、ゼミ仲間みたいな、
はい、ありますけど、どうしてもやっぱ一人でこう進めてたので、
うん、孤独な感じが、
そうしないとやっぱ進まないじゃないですか、和気あいあいとやるものではなくて、
うん、確かにそうですね、
はい、まあ、精神面からもこうちょっとありましたけど、なんとか
そうですか、
はい、
じゃあそこでさらにこう鍛えられた感じではないですか。
そうですね、メンタル的には、うん、はい、
素晴らしい、じゃあもうそれも終えられてね、
はい、
神代寺で今やその実務が忙しくなって皆さん
自分生きてますね、
はい、そうですか、
はい、
ああね、そうやってね皆さんきっとおそらくご住職からも頼りにされていらっしゃると思いますが、うん、あれね、はい、ということで、はい、ますます今年度もお忙しくなられることと思います、うん、はい、ぜひ八面六臂の活躍を していただきたいと思います、はい、じゃあ改めて最後にまた童子祭りのことについてちょっともう一度、
はい
はい、岩田さんの方から日程おちごさん募集について
はい
お伝え願いますか。
はい、5月3日金曜日祝日の日にですね童子祭りというお祭りを、はい、神代寺で稚児行列というものを行います。
はい、
はい、で午前と午後とありまして、
はい
はい、それぞれ、40名ずつ募集しておりますので、
はい、
ぜひ神代寺の方に直接こう来ていただきまして、はい、申し込みをお願いしますということですね。はい、
わ、
はい、
かりました。ゴールデンウィークの期間中ですのでね、ぜひぜひお子様の健やかな成長を願う行事になっておりますので、ご家族揃ってご参加いただければと思います。今回は神代寺の僧侶でいらっしゃいます上原玄雄さんと岩田新章さんにお話を伺いました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
神代寺本堂特別拝観のお知らせです。神代寺ではゴールデンウィーク期間の5月1日から5月6日の午後1時から午後4時の間、普段見ることのできない本堂内で神代寺の貴重な文化財の展示を行います。本堂特別拝観ご希望の方は文化財保存協力金として拝観料500円をご用意の上、神代寺本堂入り口までお越しください。なお中学生以下は無料、5月3日は童子祭り開催のため本堂特別拝観はお休みとなります。ゴールデンウィークのひととき神代寺へお越しください。神代寺本堂特別拝観のお知らせでした。調布 FM セラビー
御仏のほっとけないぞ神代寺。皆さんおはようございます。お寺仏の大好き芸人のみほとけです。さあ今回はなんとガヤガヤしてますよね。はい、京都に来てます全然神代寺じゃないですね、京都です。今からですね今熊の観音寺という、京都のどこって言えばいいかな、京都駅を見て、北じゃない南わからない京都駅を見て右下あたりって言えばいいのかな、紅葉で有名な東福寺っていうお寺のね近くにある、西国33観音霊場というね観音様の霊場ですね、西国にあるものそのうちの一つでございます。なぜ私そこに今向かう途中かというと、西国33観音霊場の応援大使に就任いたしました。わーすごいことですよ。まあ、これはねやっぱり神代寺さん、ね、天台宗のお寺ですけれども、まあ、そんな天台宗のお寺も含まれたり、まあ、真言宗のお寺も含まれたりと1200年の歴史を誇る西の国西国、まあ、近畿地方ですね、和歌山大阪京都奈良滋賀兵庫福井含めてもうこの広大な土地をですね観音様の霊場を33平定してそれを順番に巡ることで観音様のご縁に触れてご利益をいただこうじゃないかというそんな巡礼ですよ。それを私がですねこの身で PR し立て祭りますという、まあ、重大な任務を受け取ったわけです。ということでその今任命式に向かっている最中なんですが、なぜこんなうるさいガヤガヤの中で回してるかというと京都駅がバカ混んでます、はい、ちょっと今間に合うかな遅刻しちゃうのかなっていう、本当はその今熊の観音寺さんからね今回ちょっと神代寺じゃないんですけどもどんな風景の法要が行われているのかレポートしようと思ったんですけどもうね着いたらドタバタになりそうだということで今激混みの京都駅で回しております。タクシーの列並んでます。 いやすごいですね。もちろんこの行楽シーズン始まって神代さんも大にぎわいですよね。桜の時期なんかもう気持ちよかっただろうなって感じですよ。もちろん京都もいいんですけども、今目下数えてもタクシー並んでる列ですね、日本人が2割外国の方8割ですね。いやすごい人気なんですよ。でも京都駅から出るだけでももう列作っちゃうぐらいな混み方をしていたんで、平日ですよ今日、回してるの平日なんですけど、まあ、そんなところがありつつもやっぱりね、皆さんお行儀がいいというか、ちょっとね外国の方体が大きいからうえってびっくりしたんですけど、なんかすごく秩序があるというか礼儀正しく、なんか私の方がちょっと心配になっちゃう。自分がすごいめちゃめちゃ無視したりとか人にぶつかったりとか私がしちゃってませんみたいな心配になるようなぐらい皆さんすごく礼儀正しいのでね、何も心配はいらないなと思いました。はい。で私がこの度にこの西国の観音霊場の、PR 大使になったっていうのをね、まだこれから式典に出てそれがこう発表されるっていうところなんですが、こんなにすごいことが起きるのかというね、1200年の歴史を背負ってもう日本中に観音霊場の信者さんもファンですよね、観音様ファンがいらっしゃる中、なんでこんなことになったのかと思ったら、やっぱね私神社大王さんだなって思うんですよね。もういつもねやっぱ毎回神社大王さんですね、神代寺さんをね、神代大王さんをお参りしてご縁がありますようにって毎回言ってますよ。でしかも今年は、年始からね年越し節分だるま市と3連続元山大師の厄除けのご祈祷を受けたわけで、まあその厄除け&縁結びでこの旅の縁が決まったに違いないなと感じております。はい。なので、皆さん調布でね神代さんお参りもいいですし、もしね機会があれば西国観音霊場も行ってくださいっていうね、なんていうのこういうのはボーダレスってことで OK ですからね、怒られないといいなまあそういうところなので、私はもうさらにですねこの1年間で観音様とは何ぞやみたいなのを学び、それを生かしまた神代寺調布に持って帰ってきたいと思います。ということで皆様好きな観音様は何観音ですか？あ、タクシーがちょうど来たのでこれで終わりたいと思います。今回も聞いてくれてありがとうございました。ナム
セラビー。ここからは第6回神代寺短編恋愛小説「神代寺恋物語」の神代寺賞を受賞した鈴木頼子さんの「桜」を原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその後半です。神代寺の満開になった桜並木に車でやってきた主人公の夫婦、休日ということもあり道路が混雑していて、ひときわ見事に咲く桜の下で車が止まったところ、窓の外に車椅子を押す高齢の男性の姿を見つけました。その車椅子に乗る奥さんをカメラで撮ろうとする男性ですが、人が多くて思うように撮れません。そんな時、派手な服装の若者たちがその老夫婦の間に割り込み、思いがけない言葉を発します。それでは続きをお楽しみください。じいちゃん待ってなよ、俺たちが撮ってやるよ。こんなに人がいたんじゃせっかくの桜もばあちゃんも撮れないよ。私たちは思わず息をのみ顔を見合わせた。おいそこちょっとどいててね。悪いね、すぐだからさ、ちょっと写真が撮りたいんだ。お互い様ってことで頼むよ。そうやって5人の若者はあっという間に女性の背景を開けていった。車の中で呆然とする私たちの前で女性はすぐに桜に包まれた。すみません、ありがとうございます。男性は慌てて車椅子にカメラを向けた。しかし
それを見た青い T シャツの若者は待って待って待って待ってとそれを制し軽快にこう言ったのだった。ほらカメラ貸しなよ。どうせならさ二人で一緒に写った方がいいじゃん。ばあちゃん一人の写真なんて寂しいよ。今日は俺が専属のカメラマンになってやるよ。男性は戸惑いながらも笑顔で頭を下げ、すみませんお願いしますとその若者にカメラを渡した。そうして帽子を取りながら車椅子に駆け寄ると、よかったね一緒に撮ってくれるんだってよかったねと優しく彼女の肩を抱いた。撮るよ1、2、3で撮るからね。ばあちゃんこっちこっち俺だよ俺のこと見てよ。赤い紐のついたカメラを大きく振りながらカメラマンは身振り手振りでそう言った。桜の色だろうか、それとも若者がかけた魔法だろうか、彼女の方に初めて赤みがさしたように見えた。いいね熱々だね。背伸びをしたり道に寝転ぶようにしたりしてカメラマンは何回も何回もシャッターを切った。熱々だなんて僕たちそんな歳でもないんですからと男性は懸命に両手を振りながら気恥ずかしそうな顔をした。じいちゃん知らないの？いくつになってもさ仲がいいのは熱々って言うんだよ。若者たちは二人に駆け寄って口々にそう言った。若者たちのはつらつとした気遣い、車の中の私たちの気持ちもいつの間にかそのすがすがしさに巻き込まれていった。俺写真うまいよ。どうよ下手だって言ったら俺承知しないよ。カメラマンは車椅子の前に膝をつき撮ったばかりの画像を女性に見せながら彼女の手を握った。他の若者も変わる変わる女性の手を取った。前の車が進んで私たちの車もゆっくりとその場所を離れた。道の両側は桜並木が続く。僕たちも少し降りてみようか。突然夫はそんなことを言った。桜の近くの駐車場は空いてないかもしれないけどそれでもいい？私はためらった。毎日桜を見に出かけたがるくせに車を降りることはしなかった。ためらって少しだけ体が震えた。大丈夫さ、今日は暖かいし君の好きな深大寺の桜は今日が一番いい頃だってさっき自分で言ったじゃないか。今見ただろう、あの老夫婦だって。車は間もなく駐車場に入った。さっきのあの桜まで行ってみよう。待っていて、用意するから。夫は車を降りてトランクを開けた。そうして私の車椅子を下ろした。さあおいで。夫に抱えられて私は外に出た。こうして桜を見たのはいつ以来だろう。昔のことすぎてもう思い出せない。桜、車の中で見るのとは色が違うわ。風の色も違うわ。みんな桜色だわ。ためらっていた気持ちはすぐにどこかへ消えていった。ほら、降りてよかっただろう。夫の優しい気持ちが車椅子を通して伝わった。大丈夫。君と僕があの老夫婦くらいの年になったら写真撮ってあげるよ。桜の下で君の写真僕が撮ってあげるから。夫は静かにそう言った。背中に彼の眼差しを感じながら恋を覚えたばかりの少女のようにときめく気持ちがあふれそうになった。そういえばあの女性の桜色の方、もしかしたら彼女もこんな気持ちになったのかしら。私は照れ隠しに少し拗ねたふりをしてこう返事をした。 何それ、そんなに待たなくちゃならないの？30年も40年もかかっちゃうの？散るか散らないか、まさに満開の桜が世界のすべてを包み込んでいた。今回は第6回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺賞を受賞した鈴木依子さんの桜の後半でした。調布 FM セラビー。セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、観音総裁に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビー宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。